今のところのパッセージなんですけど、これまだ今時々使う手なんだけれども、実はこれあの子供の魔法の角笛の中の浮世の生活という中でこのパターンが使われるし、それから高級曲第4番の修学書でもこれ使われるパターンなんですね。で、ある種 の, あの不安さという感じなんです。で、最初、まあ、この楽章っていうのはレントラーですよね。これね、ゆったりした三拍子です。で、このレントラーで押し通しはすごく可愛らしいというか美しい楽章になるわけですけど、マーラーはそうはしない。だけど全体として見るとレントラーで書かれると。で、まあある意味でその植物の世界だって、まあ今僕らは植物の世界というのが、実はとんでもない弱肉強食の食い合いの世界だっていうのは知ってるわけですけれども、基本的にはやっぱり、まあ、お花畑というか、ネトウヨが大好きな言葉ですよね。頭をたお花畑っていうのはね、僕はあいつらの方がずっと頭をお花畑だと思ってるんですけど、まあそれはともかくとして、そのお花畑的な中にある種の不安が入り混じるわけですよね。決してつまりこの見た目美しいこのお花畑あるいは、なんていうのかな、草原が必ずしも、その理想の平穏ではないという、理想の浄化された世界ではないという、そういう感覚をやっぱりここでは持たせるわけです。で、第三楽章なんですけれども、これ森の獣が私に語ることってなってくるわけですね。まさに動物の世界になってくる。実はこの構図ってやる時に、まあ、僕の講座ずっと、まあ、いらしてた方だと、まあ、ふっと思い浮かべるものがあるかと思うんですけど、ゲーテの旅人の夜の歌という詩、あのシューベルトが譜曲してますし、他にもいろいろ曲があるんですけど、あの全ての峰に、憩いがある。で、そこからこう森の木々、そして鳥、そして人間へとこう自分自らの中へとこうパースペクティブをこうやっていくっていう、あのちょっとそれを思い起こさせるんですけどね。まあひょっとしたらマーラーは意識してたかもしれない。まあいずれにせよここで動物になるわけです。で、この第三楽章はもうものすごいやっぱアイロニーですよね。で、第三楽章、まあちょっと聞いてみましょう。これは実はその若き日の歌の中の歌曲からの転用ですよね。実は前にちょっと聞いていただいたんですけれども、もう一回聞いてみましょう。どこだ。配役は14ページにあります。夏の交代という子供の魔法の角笛から歌詞を取った、曲です。 夏の交代、誰がいいかな、鮫島由美子さんでちょっと聞いていただきます。第3楽章で使ってるわけですけど、まあそれと同じパターンですよね。まあ、まさに皮肉なんですけれども、まあこれ括弧とナイチンゲールの歌比べというのもありますよね。もう一回ちょっと聞いておこうと思うんですけれども、15ページのところに、書きたい訳があります。これ、シュバルツコップセルで聞いてもらいます。ああ間違えた、もうダメだ。いやなんか握力っていうかなんか手がふわふわする。あとスコップ握りしめてなんか 手が震えるっていうかなんかこうふわふわするんですよね。最悪だな。どこだ、あれない、あれあれあれ、あ、いきます。 せれば、どういうことかっていうと、まあ、まあ、カッコはマーラーですよね。あ、カッコじゃない、カッコは、マーラーの他の作曲家ですよね。それで、ナイチンゲールはマーラーだと。それで、その、マーラーの、まあ、音楽を聴きに来ている、連中は、ロバだという、まあ、そういう構図です。ただ、これ、歌詞使わないんですよね。まあ、魚に説教するパドワのアントニウスを使った、聖アントニウスを使った、交響曲第2番の三楽章もそうだし、あるいはここもやはり、歌詞を使わない。で、この歌詞を使わないっていうのは、まあ、その直接的な、まあ、刺激を下げたというふうに考えることもできるかもしれないし、これあくまでも獣が語ることだからまだ言葉はないんですよね。で、その要するにこういう皮肉っていうのかなの段階っていうのはまだ、まあ、ある意味じゃあその理性の段階に至っていないという。で、まあ、マーラーの中にはそういう感覚があったんだと思います。もちろんあの皮肉ってみたいという非常に、ある種、まあ、やんちゃなというかそういう感覚もあったでしょう。ただやっぱり、まあ、こういう楽章をこう第2番第3番で、まあ挟み込んでるっていうことはある意味で言うとマーラーっていうのは自分の立場を非常によく心得ていたと。つまり当時の、まあまあ、オペラ劇場というものを、実に的確に見抜いていたということが言えるんだと思います。で、まあ、一番分かんないっていうか、この先の2つが非常に扱いですよね。で、まあ、第四楽章、これはなんと人間が語るんですね。人間が語るから言葉が、出てきます。ところがその言葉たるやとんでもないんですね。